やめ、この野郎、お前ら絶対、絶対とっちめて。隊長、私はここまでのようです。どうか、隊長だけでも。
リサ、負けるな。タイマカンの誇りを失ったわ。
こちらは我々が所有するドローンが撮影いたしました収容所内の映像になります。そして我々に加えられた性的暴行の動かぬ証拠であります。画面右側のメガネをかけた女性は柏原梨沙さん。画面左側に映ります褐色肌の女性は辰野千夏伍長であります。そして画面の中央が私、昨日退院し現在復帰となりました第七大麻小隊隊長の浅間みやび三佐であります。本日はお忙しい中お集まりくださり誠にありがとうございます。本題に移ります前に、この度の公聴会に至るまでの経緯を改めて説明させていただきます。先日私が所属します第七大麻小隊は特別居住区 D 地区における難民救助作戦に従事しました。第一小隊、第三小隊との連携も機能し作戦は無事終了。迅速に帰投しようとしたその時でした。自爆です。我々が保護した難民の方々はすでに彼らの手に落ちていました。頻発する自爆テロに部隊は強行状態に陥り、抗う間もなく完全に包囲されてしまいました。包囲網を突破するため我々第七大麻小隊はしんがりを引き受け、第一、第三大麻小隊をなんとか戦線から離脱させました。しかしその代償として我々は、
ね、我々は武装を解除している。条約に基づく捕虜としての扱いを。
くそ、お前らなんて装備さえあれば。
やめろ、やめてくれ。これ以上、これ以上私の部下を痛めらないでくれ。
投降し武装解除した我々を彼らは思うままに痛めつけました。壮絶なリンチによって戦闘能力を失った我々は A 地区に存在する収容所へと移送されました。そこは
くそ、くそ。
情報を目的としない楽しむためだけの拷問と凌辱、奴隷加工と称した肉体の改造。そんな中でも我々は密かに連携を取り脱出計画を練り上げていたのですが、全員で脱走するという約束でした。ですが 彼女たちは初めから私一人を逃がすつもりだったのです。自分たちをおとりにして私だけを外に。正体を預かる立場にありながら一人おめおめと逃げ延びた私にはこの度の失態についての説明責任がございます。そのためにこのような席を設けさせていただきましたこと、感謝の言葉もございません。本当にありがとうございます。私の部下は今もなおあの収容所で尊厳を奪われ、畜生にも劣る扱いを受けています。どうか彼女たちを救出するため皆様のお力添えをいただけますようよろしくお願いいたします。彼らによる拷問がどれほど苛烈なのか、肉体改造がどれほど影響を及ぼすのか、言葉で説明する前にご覧いただきたいものがあります。私の体でございます。私としても心苦しいのですが、口頭での説明よりもこちらをご覧いただいた方が理解しやすいと言われまして、お目汚し失礼します。申し訳ございません。拷問の後遺症で体中が敏感になっておりまして、彼らは拷問に移る前に捕虜の肉体を改造するのです。より効果的に苦痛を与えるため全身の感覚を鋭敏化させる。それによって衣服が擦れるだけでこのような状態で公共の場に立つことをどうかお許しください。私には隊員たちを救う義務と皆様への説明責任が。お待たせいたしました。それでは本題へと移りたいと思います。まずはスクリーンをご覧ください。こちらは彼らに捕獲される以前の私の写真になります。下着姿で申し訳ありませんが、こちらの写真が最も比較しやすいとの意見がありまして。はい、こちらと比較しますと今の私の肉体は乳房と臀部が異常に発達しています。こういった改造が彼らに捕獲された女性が味わう最初の地獄であります。すべては私たちを貶めるため、あの収容所で未来永劫飼い続けるための人体改造です。拘束された我々はなすすべなくおぞましい手術の餌食になりました。
これ以上何をするつもりだ。
こちらは その様子を捉えた映像になります。彼らは我々の所有するドローンで手術の光景を撮影し、さらなる屈辱を与えようと考えたのです。
たとえどれほどもてあそばれようと我々は我々は決して、
私は言葉だけでも抗いました。正体の誰もが私の姿を見ていたから。体調にふさわしい振る舞いを持って皆を奮い立たせようとしたのですが、
胸叩くな、彼しき、響く。
彼らは女性の乳房と臀部を弱点と呼びます。そこを叩き刺激を加えれば女性はたちまち屈服するとのたまうのです。その弱点を彼らは徹底的に肥大化させ狙いやすくするのです。
ノー、やめろ、胸を的にするな、私の体を。
正体を導く立場にありながらこの集体、弁解のしようもございません。彼らの攻めがどれほど苛烈で耐え難きものであろうと、私だけは毅然としていなければならなかったのに。私に続くように隊員たちも一人また一人と彼らの攻めにあえがされていきました。誰もがおぞましい改造により性的な刺激を増幅され、
負けるな、大魔感の誇りを、
乳房を叩かれ性器をほじくられながら、私たちは女の身に生まれたことを後悔さえしました。あろうことか彼らの言葉を信じてしまうのです。乳房がついていなければ性器がなければ、こんなものがなければ負けなかったのに。己の体を呪い絶望しながら何人もの仲間たちが心を折られていきました。私たちは、いえ少なくとも彼女たちは決して弱くなかった。改造と虐待によって弱くされただけだったのに。申し訳ございません。心肺機能が低下しているのです。肋骨を除去されてしまって内臓に異常が、
みんな
厳しい訓練に耐え抜き、
みんな
練り上げた肉体は彼らの改造によっていとも簡単に奪われたのです。あまりの虚しさと無力感に抵抗の意志が消えていきました。しかし私には絶望すら許されていなかったのです。少しでも反応が鈍くなると彼らは仲間たちをもてあそび、その悲鳴で私を覚醒させた。
隊長、やめろ、私を 私を壊せ、私を犯せ、
私は隊員たちを預かる身でありながら誰一人として守ることもできず、彼女たちがもてあそばれ破壊されていく姿を見ているだけだった。彼らは私に無様に泣き叫ぶこと以外を許しませんでした。
やめろ。
大麻官として皆を鼓舞することも、傷ついた女として静かに泣くことも許してくれなかった。
ダメだ。
人はどんな苦しい状況でも結束すれば乗り越えることができます。だからこそ彼らは徹底的に私をなぶったのです。みんなの中心になるべき私を頼りにならない弱い女だと知らしめるために。こんな惨めでみっともない女を誰が信じられるでしょうか。誰がリーダーと認めてくれるでしょう。こんなにも情けない女を。
熱い熱い、壊れる、おっぱい壊れる、
母乳であります
れ。ダメだダメだ。
異常な量の母乳を妊娠をしていないにもかかわらず放出するよう改造が加えられたのです。その施術は今もなお私の体を蝕んでおります。不妊にもだえる私は皆の視線に気づく余裕もなかった。隊員たちの誰もが私の惨状に心を折られていたというのに、私は彼女たちを勇気づけることもできず、私だけは負けてはならなかった。どんな改造を拷問を受けても人間の尊厳を失ってはならなかった。みんなの模範であるべきだった。なのに隊員たちが見守る前で私は無様に泣き叫び母乳を吹いて失神するのです。これ以上ない無様な敗北を喫した私はそのまま晒し者にされました。貼り付けにされ、乳房を隠すこともできないまま母乳を垂れ流す。第七大麻小隊敗北のシンボルになり下がった私はずっとそのまま、申し訳ありません、定期的に母乳が噴き出すようになっていて、お目汚し、失礼いたします。彼らの改造はこうして一生肉体を蝕み続けるのです。その事実もまた皆に重くのしかかりました。どうせこの収容所から逃げてもまともな生活なんて送れない。だからいっそこのまま、そう言って全てを諦める仲間が何人いたことか。だからこそ私はこの場に立たなければならないのです。あの時負けてしまった私はもう二度と負けるわけにはいかない。どんな改造を受け、惨めな体に なろうとも胸を張って生きていけるのだと伝えなければならないのです。あの収容所から帰ってきた後も彼女たちがこの国で、誇りを持って暮らしていけるように。失礼しました。少し休憩をいただいた後、続いての説明に移りたいと思います。あまたの改造を受け、惨めな肉体になり果てた私は、それでもみんなを鼓舞し続けました。リーダーとして振る舞うことで苦痛に怯える心を麻痺させ、自分自身を奮い立たせていたのかもしれません。ですが彼らはそれを許しませんでした。何としてでも私の尊厳を傷つけ、信じるに値しない敗北者に貶めようとしたのです。
毎日毎日
行われたのは
私は強姦
でした。強姦に衰弱し抵抗もできない私を、彼らは代わる代わる犯し続けたのです。当然仲間たちの目の前で申し訳ありません。やはり豪華の映像はひどく耐え難く、はい、拷問や改造よりもはるかに辛くて、豪華の恐ろしさは性行為そのものを恐ろしいものに変えてしまう点にあります。強制されたセックスが心に深い傷を残し、二度と行為に及べなくなる。愛する人のもとに戻り共に暮らす、そんな思いだけを頼りに虐待に耐えていた仲間は少なくありません。彼らは無残にもそれを奪い去った。あの収容所で我々は性行為がおぞましいものとしか思えなくなってしまった。愛する人と幸せな家庭を作る、そんな他愛のない未来さえ望めなくなってしまった何より私たちを苦しめたものは快感です。彼らは己の肉体にも改造を施しています。その生殖器官を増強し、おぞましい形に研ぎ澄ましているのです。女性を効率的になぶれるように。 彼らの生殖器には返しがついているのです。まるで釣り針のように私たちの中に食い込んで周囲の肉をえぐりめちゃくちゃにしていく。これもまた改造だったのです。彼ら自身の手によって行われる性の奴隷への加工、凶悪な生殖器に加え強靭な肉体によって行われる力任せの性行為、衰弱した我々に抵抗する術はありませんでした。彼らは快感を認めろと言います。自分が浅ましいメスであることを認めろ、そうのたまうのです。市民の規範たる大麻感が強姦され絶頂し、アマツさえその快感を大声で申告するなど、たとえ彼らに強制されようとありえてはならないことです。大麻感として、人として最後の一線を守り抜くため我々は必死に口をつぐみました。でもできなかった。彼らの言う通り弱点だらけなのです。乳房を握りつぶされただけで母乳を吹いて絶頂し、腰をわずかに動かされただけで性器が焼けただれるように熱くなる。必死に閉じた口も指でこじ開けられ、情けない声を止めることもできない。体を濡らすものが涙なのかよだれなのか、それとも愛液なのか、自分でもわからなくなるほどにあらゆる体液を絞り取られました。おかし抜かれた私は脱水症状を起こし動きを止めても、彼らは構いもしません。性器を使う分には何の問題もないから、乳房をつかみ膣内を侵せればそれでいいから、言い訳をするつもりはございません。私は浅間みやびは彼らによる強姦によって絶頂し、天津さえその快感を大声で報告しながら許しをこいました。大麻官として恥ずべき行為をいたしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
ダメダメ、
抱きすべき行為の及び大変反省しております。大麻官である前に人間として最低の行為だと存じております。両親にも報告を。とても申し訳なく二人は言葉もなく私は大麻官失格であります。申し訳ございません。 申し訳ございません。申し訳ございませんでした。
隊長、心配しないで。私こんなのへっちゃらだから。
彼女は辰野千夏伍長であります。精鋭揃いの第七大魔小隊の中でも辰野伍長は飛び抜けて屈強な隊員でした。どんな時も仲間の盾となり、鍛え抜いた肉体で我々を守ってくれた。こちらは訓練場での映像です。みだらな肉を増やされ、肋骨を除去され、弱り果てた私たちに彼らは訓練と称した暴行を加えました。逃げ場のない訓練場で我々はいいように叩きのめされたのです。疲れ果て格闘の手を止めた隊員たちは容赦なく鞭打たれました。隊長である私は情けなく血を這うだけ。
私は絶対、
そんな私に代わって辰野伍長はみんなを守ろうと、彼女は勇敢に立ち向かいました。他の隊員と同様に、
こんなの全然、
それ以上に過酷な拷問と改造を受けた身でありながら、彼らと互角に戦い、時には相手を組み捨ててくれた。彼らの攻め苦に何度も敗北した私たちが、彼女の姿にどれだけ勇気づけられたか。だからこそ
負ける、
辰野伍長は誰よりも激しく痛めつけられました。一人、また一人と、彼女の敵が増えていくのを私は見ていることしかできなかった。共に戦うべきだったのに、私は体中の痛みに血を這うばかりで、彼らには恥という概念がありません。ただでさえ弱り果てた彼女を大勢で取り囲んで、まともに戦えば伍長は絶対に負けないのに。
ない。こんなの全然、
申し訳ありません。私はともかく部下の苦しむ姿は耐え難く、
くそく
そ説明が滞りましたこと、ここにお詫びいたします。私たちは意識を失うまで暴行を受け続け、それでも訓練という名の拷問は終わりませんでした。はい、スクワットでございます。これもまた卑猥で邪悪な攻め句でした。ご覧いただけますように、我々の足元には醜悪なイングが設置されています。それが腰をかがめるごとに深々と挿入される。その度に凄まじい快感が脳天を貫くのです。改造された我々にとっては耐え難い攻め苦で、誰もが苦しみもだえなく中、最も集中的にいたぶられたのはやはり辰野伍長でした。我々よりもはるかに太いイング、そして彼女専用のバーベル。膀胱の疲労に立つこともままならない辰野伍長、 彼らは徹底的に追い詰めたのです。彼女がゆっくりと腰を沈めるたび、がっしりとした体が嘘みたいに揺らぎました。あの辰野五丁でも体の内側を侵される衝撃には耐えられず、苦しむ彼女に彼らはもっと気持ちよくしてやると、ただでさえ重たいバーベルにさらに重しを増やして、
負けるか、
すさまじい絶叫と骨のきしむ音が私の耳に今もこびりついています。それをかき消すほどの彼らの笑い声も、あまりの苦しみに動きを止める辰野伍長は罰として何度も鞭打たれました。限界を超えて痙攣する肉体は彼らにとって格好の的でしかなかったのです。私は彼らに頭を下げました。
まだまだ
許してくれと慈悲をこいました。他の隊員たちも涙ながらに懇願していました。耐えられなかったのです。それどころか私は、
五丁、謝れ、謝るんだ、このままでは、このままでは
私はなんてことを、
負けるか、
彼女と共に戦うべきだったのに、命が尽きる時まで抵抗するべきだったのに、私、
この
私は、情けない私を励ますように辰野伍長は微笑みました。
負けない。
油汗をいっぱいににじませて、いつも
は大丈夫、私は、
彼女の顔がのしかかる重しにどんどん沈んでいって、もはや彼らは手段を選びませんでした。電流を流し筋肉を麻痺させ、
やめろ、
肛門にまで援護を挿入し、
お願いします、
足腰を一面抜き、
もうやめてくれ。
彼らに慈悲を請うなど言語道断、弁解のしようもございません。ですが、もはや私にできることは泣き叫び許しを請う以外なかったのです。私の無力を嘲笑いながら、彼らは辰野伍長をいたぶり続け、最後には力比べと言いながらバーベルに全体重をかけてのしかかり、骨の砕ける音とともに彼女が倒れ伏した時、私は安心したのです。もうこれ以上彼女が痛めつけられることはないのだと。しかし、すみません、これ以上はもう、いえ、説明責任から逃れようというわけでは、あまりに無垢くて、 の伍長は再び訓練場に引きずり出されたのです。もう立つこともできないのに。そしてまた訓練が始まって蹴り転がされ、踏みにじられ、辰野伍長は言葉通り蹂躙されました。彼女にはもう悲鳴を上げる力も残っておらず、反応が鈍くなると無理やり立たせ、羽交い締めにして殴打を繰り返しました。あんなに硬かった腹筋に拳が深々とめり込んで、立たされて、殴られて、倒れて、ずっと私たちを守ってくれていた大きな背中は朝だらけになって、ブルブルと痙攣を繰り返して、
ごめんなさい、許してください。
暴行が終わる頃には辰野伍長は虫の息でした。全身は赤黒いあざに覆われ、股関節は完全に破壊され、戦うどころか立つことすらできず、第七大魔小隊の強さの象徴ともいえた辰野伍長は跡形もないほどに粉砕されて、無残に打ち捨てられたのです。それは見せしめでした。どんなに強い女でも逆らい続けるとこうなるぞと。彼女を破壊することで私たちに明確に伝えたのです。私が弱かったから、一番強いのは辰野伍長だったから、だから彼女はめった打ちにされて、私が見せしめになるほど強ければ彼女の代わりに殴られ、叩かれ、潰されていれば、申し訳ありませんでした。すべての責任は私にございます。すべて、すべて。
西側の独房ですが、わずかに設備の破損が見られます。巡回警備も手薄なようで、うまくルートを確保できれば大規模な脱走を望めるやもしれません。
柏原理沙参院は
分かっています。
第七大魔小隊の頭脳とも呼ばれた参院です。
辰野君や風間君、
その緻密なプランニング能力と柔軟な思考で、
あなたが許可するわけ、
我々の窮地を何度も救ってくれました。
隊長、
あの収容所で誰もが絶望する中、着々と脱走計画を練っていたのですが、ある日拷問に耐えられなかった隊員が全てを話してしまい、彼らの虐待には一貫性があります。被害者が誇るものを、その人生で積み上げてきたものを徹底的に破壊するのです。私の場合は隊長としての威厳を、辰野伍長は屈強な肉体を、 そして柏原三位は明晰な頭脳を。最も効率的に脳を破壊する方法、それは不眠です。特別独房へと囚われた柏原三位は、四六時中強烈なライトに照らされ、鼻腔に注入されたチューブから常時覚醒剤を投与されました。彼らは柏原三位を常時興奮状態に追いやることで、彼女の脳細胞を焼き尽くそうと試みたのです。特別独房は監獄の中心に設置されました。鉄格子の向こう側で彼女の頭脳が焼け落ちていく様を我々は見せつけられたのです。弱り切った我々では彼女を解放することはできず、頼みの辰野伍長は訓練場での一件以来寝たきり状態でした。彼らの魂胆は分かりきっています。辰野伍長の時と同じく無残な公開処刑によって我々の士気を削ぐつもりだったのです。そしてそれは成功してしまいました。一瞬の休みもなく苦しみ続ける柏原さんに我々は何もしてあげられない。あまりに辛く目を背けても、うめき声が、汗とよだれの匂いが彼女の苦しみを我々に突きつけてきます。また彼らに頭を下げ許しを請うしかない。誰もがそう思い始めた頃でした。情報伝達を防ぐための口かせが偶然にもほどけたのです。あの柏原さんであれば何か打開策があるのかもしれない。我々は体を引きずって鉄格子のそばに寄りました。そして黒み通り、柏原三位は破壊されていました。薬物の過剰摂取により性的興奮を抑えられず、ただみだらに泣き叫ぶばかりになってしまったのです。誰が彼女を責められるでしょうか。何日もの間全身を麻薬で煮詰められ、自我を保てる人間なんていません。彼女は、柏原さんは決して打ちひしがれる私に、部下が小さなスプーンを渡してきました。脱獄に使えるかと思って大切に取っておいたそうです。彼女はそれで 柏原三位を慰めてほしいと言いました。誰もが涙ながらに私にお願いしました。だから私は鉄格子の隙間から必死に手を伸ばして、彼女の性器を引っかいたのです。私が触れた瞬間、柏原さんは凄まじい痙攣を起こしました。頬に飛び散った愛液の匂いを今でも覚えています。あれは人間の体から匂ってはいけない匂いでした。脳の機能を支える血液自体が肉体をとろけさせるみだらな毒に変わり果ててしまったのです。瓶詰めにされ、おぞましい薬物で煮詰められるように、彼女は処刑されて、もう助けられないなら、どうにもならないなら、せめて気持ちよくなってほしかった。独房でもがき苦しみ続けるだなんてあまりにかわいそうだ。きっと彼らは知っていたのでしょう。このような映像が残っているのですから。鉄格子にへばりつき部下の性器をいじる私を見て、いつものように下品に笑っていたのでしょう。それでも私は手を止めるわけにはいかなかった。こうなってしまった柏原三位に、私にできることはこれだけしかなかったんです。辰野伍長や柏原三位、優秀で尊敬すべき部下を目の前で失い続けた私には、もはや抵抗する気力は残っていませんでした。彼らの要求する通りに尻を振り、性器を差し出し、奴隷となったのです。こちらの映像はその数えきれないほどの西方史のほんの一部です。他の大麻官たちのためと自らに言い聞かせながら、私は彼らとの行為に及びました。拷問の苦痛から逃れる術を皆に教えるためだと、はい、おっしゃる通りにございます。全ては言い訳でした。私だけが弱かったのです。申し訳ございませんでした。申し訳ありません。申し訳ありません。どうしてお前が生還したのか、そう言われても仕方ありません。本当に申し訳説明責任を果たします。報告を続けます。 なぜ私が生還したのか。優秀な部下ではなく、無能な私がおめおめと帰還できたのか。それは私がエロいからです。彼らの望む肉体で、彼らの望むままに奉仕する都合のいい肉人形だったからです。他ならぬ、彼らが何度もそう言いました。
ダメ、
お前が一番使えると。
そんなに、
このマンコが一番気持ちがいいと。そして私の髪の毛をつかみ、見るに耐えない醜態を晒しました。心よりお詫びいたします。申し訳ございません。はい、ご覧の通りでございます。彼らのチンポ、陰茎で頬を叩かれるだけで絶頂してしまう、そんな女だったのです。改造されたからではありません。おっしゃるように根が淫乱だったのです。薄汚いバイタだったのです。もとより私は人前に立つことすらはばかられる薄い汚れた存在で、大麻官としての訓練も、支給していただいた装備も全て無駄でした。皆様のご支援、お心遣いも全て無駄でした。全ては私が己の本質を見誤っていたがためです。薄汚いメス豚の分際で大麻官など名乗ってしまったからです。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。私が、私などが隊長になったから、みんな、みんな、ごめんなさい、ごめんなさい、みんなの代わりになれなくて、みんなを守ってあげられなくて、役立たずのくせに生き残って、どうか、どうかみんなを助けてあげてください。無能の私に代わってみんなを、長官より通達がございました。特区収容所における大麻官救出作戦が正式に決定したということで、ありがとうございます。皆様のおかげです。これでようやく仲間たちを元の生活に。私が陣頭指揮、あ、いえ、ですから私は一度失敗した身です。 失敗を許されない作戦の指揮など、とても…あ、いえ、私はふさわしくないのです。大魔官としてあるまじき失態を犯した私には。こちらの映像をご覧ください。彼らに屈服し許しを請う無様な姿をご覧ください。このような卑しい女に国家の財産たる大麻正体を任せてもいいのでしょうか。はい、そうです、私は浅間雅は人間の尊厳を放棄し彼らに屈服した薄汚いメス豚でございます。人と呼ぶに値しないメス畜生でございます。あの収容所で全てを奪われた私が、こんな汚い女が、出来損ないの人間が勝てるわけがない。皆を助けられるわけがないんです。やめてください。私をあそこに送らないで。無理なんです。行きたくない。もう嫌だ。彼らの顔も見たくありません。こんなに震えているのです。戦いになどなりません。やめてください。嫌だ。生きたくない。もう失いたくない。私には